はい、こちら1月2日付の JB プレスですね。新年早々、米国に吹き荒れるバイデンフレーションとはという記事ですけども、これはどう見られますかね。
いや、新しい言葉ができたなと思ってね。バイデンフレーション。まあ、これ何かっていうと、バイデンが作るインフレと、まあ、不景気だよね。
はい。
バイデンは何やってるかっていうと、ご存知の通りワクチン義務化みたいなことをやるわけでしょ。
はい。
そうすると義務化することによって反対派がいるから、そういう人たちが職場から出されちゃうわけじゃん。この前シカゴなんかすごいね、公務員全員打ってないやつには給料払わないとかやってるわけよね。公務員では消防士から警察官から市役所職員から、そういうのがもう当たり前になってきているわけよ。特に民主党の州とかでは。で、そういうのも批判をもろともせずに頑張っちゃうわけでしょ。そうすると、そっちの方で生産性が落ちるわけだね。生産性って生産力自体が落ちるから混乱が起きる。例えば警察とか消防署とかの人たちの機能を減らすことによって犯罪が増えたりするわけでしょ。犯罪が増えると、この犯罪にかかる費用とかがかかるから、企業とかでは。そうすると、物価が上がるという形になるよね。そうなの、うちもそうなんだよ。工業団地にあるんだけれどね、ちょっと工場が。はい、そこに工業団地なんだけれど、泥棒が入ったのよ。うちじゃないんだけれどね。
はい、
工業団地にある企業に。それで、もううちも慌てて、工業団地の警備員だけじゃちょっと心もとないから、自分のところでも警備員雇ったからね。だから24時間警備みたいなの。まあ余計のコストがかかるよね、そんなような形で。
そうですね。
だからこういうのが、例えば商店とかそういったところではもうね、打ってない人には払わないなんてやると、もう間違いなくそういうことも起こるでしょ。で、片っぽでインフレ作るわけです。そういう形で供給不足作るでしょ。そして、さらに世の中ジャブしようとしてね、ビルドバックベター法案っていうのがあるわけじゃない。これ、ますます世の中に金ばらまくよっていう法案なんだよね。それでそれをなんとか通そうと今頑張ってるわけだよね。そうすると、まあ、例えばこれまでもそうなんだけど、たくさんそういうばらまき法案をバイデン出してきたわけ。それがばらまきをすることによってお金もらえるから働かなくなるから人手不足になる。そうすると賃金が上昇する。賃金上昇で価格転嫁が起こるっていうインフレが起きてる。これがバイデンの作るインフレなんだけれど、まあ、片っぽではそういうものが上がることによって企業の業績も厳しくなるところも出てくるわけよ。だから何をやってるかっていうと、一番はやっぱりバイデンっていうのはインフレを進めるための政権だということなんだよ。バイデンさんがやってることはね。だからそれが彼の使命であって、まあ、彼の役割なんだよね。だから周りからレッツゴーブランドンとか言われても関係なくやるわけじゃない。
なるほど。
レッツゴーブランドンって、この前なんかどっかでやってたけど、レッツゴーブランドンってなんかクリスマスのあれで言われて、そしたら、I agree って言ったよね。レッツゴーブランドンにね、その通りっていうふうに言うんだからね。
まあ、確かに今アメリカでは、もう僕アメリカにね、今ちょっと戻ってきてるんですけど、うん、やっぱスタバのコーヒーがめちゃくちゃ上がったなって印象なんですよね。昔なんか2ドルぐらいで買えたんですよね、一杯のコーヒーが、うん、それが今3ドルちょいぐらいしますもんね。だから高くなったなっていう印象がありますね。
で、日本もね、そのバイデンフレーションで、うん、まあ、片っぽでそのバイデンがどんどん火にガソリンを注いでるでしょ、うん、それに対して FRB ももうちょっとあんまり やめましょうよって言って火消しをしてるわけじゃない。
はい。
そうすると火消しをするっていうことはどういうことかというと、まあ、テーパリングやめて、これからね、金融をもうどんどん引き締めに持っていこうという動きになるわけ、うん。そういう引き締めってことになると、まあ、日米の金利差からもね、円安になりやすくなっちゃうわけ、
うん。
そうすると日本どうなる？円安で、これまで安いものって言われたのは大体輸入品でしょ、
うん、
日本国内で作るとコストが高いから。で、また日本国内でもコスト上げるためにね、岸田首相が一生懸命もう給料上げてくださいなんていうふうにね、経団連とかに言ってるわけじゃない。
うん、
っていうことは、これね、日本でもどんどん物価が上がる動きに入ってきて、物価が上がると今度は日銀ももうこれ以上お金出しませんってなるわけでしょ。
要するに、インフレ抑制のために金利は 上げざるを得ない。
まあ、金利上げるっていうか、まずは量的緩和をやめちゃうってことね。そしてその後だからね、金利上げるの。円安が進みすぎると金利上げる形になるからね。金利上げるってことは暴落だよね、国債とか。まあ、国債が売らない、新規の発行できない、そうすると財政投融資ができない、財政からの出動ができなければ、世の中にお金回らなくなるという、まあ、一つの動きがあるわけ、
はい、
だからこれ見てれば、もうバイデンがこのインフレをいかに作り出すかを頑張ってるってことが見れるよね。
まあ、この流れがいずれ日本の方にも来る可能性があるということですね。
そうそう、すごいよ、これから。で、まあ、とにかく2022年は、どこかで景気が悪くなるのと、インフレと、もうセットでやってくるから、不景気と、はい。まあ、アメリカの本当ね、金利のね、引き上げとか起こったら、世の中に投資というものが本当にいかなくなるということで、うん、だから今まで銀行とかも融資受けてたのが受けられなくなるというような形になってきてね。だからもう、国家が救済しろと言っても、いや、このまんまインフレを放置するわけにはいかないという形になるわけでしょ。そうすると日銀はこれ以上出したらインフレの懸念があるって言って、インフレがここまで来てるんで、これ以上を国家が国債を引き受けることができませんっていうふうになるわけじゃない。まあそんなような形になってきて、どこかでっていうことで。それになってくると早いのよ。で、それが今年の後半ぐらいにはもうかなり深刻になってくると思う。前半はまだ、何横森に言ってること、そんなのは起こるわけねえじゃないかなんて思ってる人たち相当いると思うけど、本当、11月ぐらいかな、そのくらいになってくると、はい、いや、本格的にやっぱり来ちゃったの、やばいなってなってくるわけよ。それで、やばいんだけど、なんだかんだ言って、2023年までは生き残ると思うよ。2023年のどこかまで。
わ
かりました。っていう感じだね。
はい、うん。まあだからね、その今のインフレの状況ですね、注目しながらですね、今年も注目していただければと思います。
そうそう、バイデンフレーションっていうのはスタグフレーションのことだからね。
あ、スタグフレーション。はい。
そうそう、バイデンが作る不景気とバイデンが作るインフレっていうことね。
はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。
はい。